ちょっと想像してみてほしいんですけど、あなたが試合に出ていて、あと一歩踏み込めば勝てるっていうものすごい決定的なチャンスの瞬間があるとしますよね。
はい、スポーツではよくある、ヒリヒリする瞬間ですね。
ええ、それなのに、なんか自分自身の体が無意識のうちに安全な場所に戻ろうとして急ブレーキをかけちゃって、結果的にその一歩が届かずに負けてしまう。これすごく悔しいじゃないですか。
確かに、頭では行けって思ってるのに体が止まってしまう現象ですね。
そうなんです。で、もしその現象がスポーツのコートの上だけじゃなくて、あなたの毎日の仕事とか人間関係でも全く同じように起きてるとしたら、どう思いますか？
なるほど。私たちは自分の意思で全部決めてるつもりでも、実は目に見えない構造というか、無意識の前提に強烈なブレーキをかけられてるってことは本当によくありますからね。
そう、まさにそこなんですよ。今日私たちが深掘りしていくソースはですね、愛知県の豊田市とか岡崎市の近くにあるバドミントン教室、フィーニックス愛知が2026年6月11日に発信したオンライン教室のレポートなんです。
バドミントン教室のレポートって聞くと、普通はラケットの振り方とかそういう技術的な解説かなと思いますよね。
ですよね。でもこれが驚くほど哲学的というか、本当に深いんですよ。今回のこの深掘りのミッションはですね、バドミントンの最先端のフットワーク技術から、なんと明治政府のあの日本史におけるメンタル統治戦略までを一直線につなぐ主体性の奪還と無意識のブレーキの解除のプロセスを解き明かすことです。よし、早速これを紐解いていきましょう。
よろしくお願いします。このレポートが本当に優れているのは、まず私たちが日常で一番直面しやすい人間関係のイライラっていう、すごく身近なメンタルブロックの正体を暴くところからスタートしてる点ですね。
ああ、レポートの冒頭に出てくるエリさんとナギーさんのエピソードですね。
はい。エリさんが練習中になんかのんびりとシューズを履いたり髪を直したりしているマイペースなナギーさんに対してすごくモヤモヤしてイライラしてしまうという話です。
あれ、集団行動してると絶対に一人はそういう人がいて、イライラしちゃうの誰でも経験ありますよね。
ええ。でもここでコーチが提示した視点がハッとさせられるんです。コーチは、あなたがイライラするのは相手を自分と対等だ、つまり同じ基準で動くべき存在だって無意識に思い込んでいるからだと指摘したんです。
いやー、これ聞いた時ガツンときましたね。みんな同じように急ぐべきっていう前提が自分の中にあるから、そこから外れた相手に腹が立つわけですよね。
その通りです。だからコーチは、相手を自分とは違う一つの構造的なシステムというか、こういう仕組みで動いている人なんだって客観視することをかすめているんです。
なるほど。そういうふうに見れば、なんで急がないのって怒ることに無駄な脳のメモリーを使わずに、自分のやるべきことにスッと集中できるってことですね。
ええ、感情のレイヤーで起こるんじゃなくて、構造のレイヤーで処理する。これは人間関係においてものすごく強力なハックだと思いますよ。
私なりにちょっとアナロジーで考えてみたんですけど、これって例えばスマホでめちゃくちゃ重い 3D ゲームを起動して、なんでこんなにバッテリーの減りが早いんだって本気でスマホに切れてるようなものですよね。
はあ、それは非常に分かりやすい例えですね。
スマホのハードウェア的な構造とかスペックに対して怒っても全く意味がないじゃないですか。ただそういうものだって理解して、モバイルバッテリーにつなぐとか、ゲームをやめて別の作業に戻るとか、それだけの話ですよね。
まさにその通りです。スペックの違うハードウェアに自分の理想を押し付けても非生産的です。そしてですね、このレポートの面白いところは、他者への期待というブレーキだけじゃなくて、自分自身に対する言い訳っていうブレーキにも深く切り込んでいくところなんです。
出ましたね。ここから提示される3つの格言。これが今の現代人にとって、まあ耳が痛いというか、かなり強烈な内容でした。
そうですね。まず一つ目の格言が、家族を言い訳に勝負から降りるなというものです。
ちょっと待っててください。今のこの2026年の価値観で、家族のために早く帰るっていうのは、なんか一歩間違えると昭和のブラック企業的なちょっと危険なマインドセットに聞こえちゃうんじゃないかなって思ったんですが。
当然そういう疑問は湧きますよね。ただ、このレポートは別に無意味に長時間労働をしろって言ってるわけじゃないんです。問題なのは、家族を大切にしているというポーズを、自分が圧倒的な成果を出すための厳しい戦いから逃げるためのぬるい免罪符として使ってないかという問いかけなんです。
あー、なるほど。耳が痛いですね。
レポートの中では、 有名なビクターの VHS 開発チームのエピソードが引用されていましたね。
世界標準のビデオテープ規格を作り上げた伝説のプロジェクトチームの話ですね。
はい。彼らは家に帰ることもなく、もう文字通り血のにじむような努力で規格戦争を勝ち抜いたわけです。結果として、それが倒産寸前だった会社を救い、巡り巡って自分の家族の生活と未来を守り抜くことにつながったんです。
家族のために早く帰るっていう目先の時間合わせじゃなくて、未来の設計のために今は代償を引き受けるっていう覚悟の話なんですね。
そういうことです。一時的な心地よさを選んで、根本的な価値の創造から逃げてしまえば、長期的には会社も家族も危険にさらすことになる。突き抜けるためには何かを犠牲にする時期もある。という非常にシビアな現実を突きつけています。
いやー、厳しいけど真理ですね。そして2つ目の格言が、マジョリティの椅子に座る人ほど問いの価値が見えなくなるでしたね。
ええ、世の中は右利き用に作られているのが当たり前なので、多数派である右利きの人はその環境の前提を疑うことすらしないという指摘です。
つまり自分が無意識に信じてきた物差しを疑うための刀を持てと、これ後で出てくる国レベルの大きな話へのすごい伏線になってますよね。
本当に美しい構成ですよね。そして3つ目の格言が、働きがいを探すが、働きがいが発生する因果を作りましょうというものです。
これもきついですよ。今の仕事はやりがいがないから転職しようかなとか、環境のせいにする人って世の中にたくさんいるじゃないですか。私自身もそういうこと考えちゃったりしますし、
ここで重要な視点が加点方式と減点方式というメカニズムの理解ですね。多くの人が働きがいがないと環境を嘆くのは、仕事を減点方式で見ているからなんです。
減点方式ですか。
はい。会社に来ているんだから、最初から100点のやりがいが与えられて当然だという無意識の前提があって、つまらない雑務があるたびにそこからポイントを減点していくわけです。
ああ、わかります。こんなはずじゃなかったとか、勝手に期待して勝手にがっかりするパターンですね。
でもその構造自体がそもそも間違っているとレポートは指摘します。お給料が出て生活の基盤が保障されている時点で、そこはゼロ地点ではなくて、すでにマイナスからプラスに引き上げられたありがたい土台なんです。
確かにお金をもらってる時点でプラスなんですよね。
ええ、そこから先は加点方式で考えなきゃいけない。自分が相手の期待を超えるような圧倒的な価値を提供して喜ばれて、その因果として初めて働きがいという結果が発生するんです。
自分の中に価値を生み出す構造がないのに、環境から働きがいをもらえると思うなよと。環境に不満を言う前に、お前は働きがいが発生するだけの価値を先に出したのかってことですよね。
そうです。この3つの格言、どれも私たちが無意識に座り込んでいる安全地帯の椅子をもう容赦なく蹴り飛ばしてきますよね。
本当にバシバシ叩かれる気分でした。でもここまでならすごく厳しいけど良い自己啓発の話だったねで終わるんですよ。ここからがこのレポートのちょっと異常というかすごいところで、
突然スケールが跳ね上がりますからね。
個人のメンタルの話からいきなり日本の都道府県名の話に飛躍するじゃないですか。どういうことなんだって思いましたよ。
先ほどマジョリティの椅子、つまり当たり前の前提を疑えという話が出ましたよね。私たちが日々当たり前だと思っている環境の最たるものが、この日本という国の1と1道2府43県という枠組みなんです。
はい、小学生で習う当たり前の知識ですよね。
実は私たちが親しんでいるこの地名自体が、過去の明治政府によって意図的に設計された極めて高度で冷徹なメンタル統治戦略だったという歴史の事実へとつながっていくんです。
もちろん私たちはこの深掘りで特定の政治的な立場を取るつもりは全くないですし、ただ資料に記されている明治政府がどうやって人々のアイデンティティを書き換えたかっていうメカニズムを客観的に紐解くだけなんですけど、それにしてもこの地名の決定方法、本当にシビアで驚きました。
そうですね。明治維新の際、新政府軍として貢献した藩と、そうでない旧幕府軍の藩で明確な待遇の差がつけられました。
具体的にはどういうことですか？
例えば薩摩藩や長州藩のように新政府に味方した優遇された藩は、鹿児島県鹿児島市とか山口県山口市のように、かつての栄光ある城下町の名前がそのまま県名として採用されたんです。
なるほど。勝てば官軍ということで、自分たちの誇りをそのまま名乗ることを許されたわけですね。じゃあ負けた側はどうなったんですか？
旧幕府軍として最後まで抵抗した、いわゆる俗軍と呼ばれた会津や仙台、盛岡、松江などの藩や、どっちが勝つか様子見をしていた金沢や津、徳島などの藩に対しては、 徹底した名前の没収が行われました。
名前を没収って怖いですね。
優勝ある城下町の名前を名乗ることを禁じて、お城とは全く無関係の近くの川や山の名前、あるいは郡の名前を強制的に県名にしたんです。石川県、三重県、群馬県、宮城県などがそうやって名付けられました。
そこでちょっと立ち止まって考えたいんですけど、なぜ石川とか宮城みたいな川とか区の名前に変えることが民衆をコントロールすることにつながるんですか？ただ名前が変わっただけじゃないかって気もするんですが。
そこが心理的なメカニズムの肝なんです。名前というのは人々の誇りや歴史、つまり過去への強烈なアンカー、行くとたんよな。
過去へのアンカー。
ええ。例えば、俺たちは加賀百万石の金沢の武士だっていう強いプライドを持つ集団は、新政府からすれば反乱の頭にかねず非常に扱いづらい存在です。でも、彼らの所属を石川県という何の歴史的感情も湧かない川の名前に強制的に書き換えることで、金沢の武士というアイデンティティを根底から剥奪したんです。
うわあ、そういうことか。今日からお前たちは過去の栄光なんて持たないまっさらな明治新国家の一労働者なんだぞって認識させるための強制的なリセットだったんですね。
その通りです。過去とのつながりを断ち切るために人々を取り巻く環境の前提を丸ごとすり替えてしまったわけです。そしてさらにスケールが大きいのが北海道の誕生です。
北海道ですか。かつて蝦夷地って呼ばれていた場所ですよね。
はい。あの広大な土地は当時ロシアの南下という現実的な国防の危機に直面していました。当初は樺太を含めた二度構想なんていうのもあったようですが、頓挫して最終的に北海道と名付けられました。これが何を意味するかわかりますか？
レポートにありましたね。古代中国の陰陽に基づく東海道とか南海道みたいなインフラ網のリズムに合わせたってことですよね。
まさにそれです。それによって飛鳥時代から続く日本列島全体を覆う五気八道という壮大な魔法陣、つまり国家としてのインフラの全体構想がなんと1300年越しに完成したわけです。
1300年越し、スケールが違いすぎますね。
ここはもう未開の蝦夷地ではなく、日本という強固な国家構造の一部なんだと、国内外に、そして何よりそこに住む人々自身に認識させるための巨大なメンタルコントロールの総仕上げだったと言えます。
いや、恐ろしいほど合理的というか、私たちがさっきの格言で学んだ古い前提を捨てて新しい価値を生み出せっていうプロセスを、国家レベルで民衆の無意識にハッキングして強制的にやらせたってことですよね。
はい。ここでリスナーのあなたに考えていただきたいのは、今あなたが疑いもせずに信じている当たり前の環境やルールも、実は過去の誰かによって扱いやすいように意図的に設計されたものかもしれないということです。
確かに自分の立っている前提自体を疑う刀を持たないといけませんね。そしてここからがこの深掘りの一番のハイライトなんですよ。
ええ、ついに核心に迫りますね。
この古い前提を捨てる、安全な過去とのつながりを断ち切るっていう、ものすごくスケールの大きな歴史の話から、今度は一気に13メートル四方の物理的なバドミントンのコートの上の話へとシフトしていくんです。この展開、鳥肌が立ちました。
頭の中の安全地帯への執着を捨てるという概念が、現代バドミントンの最先端のフットワーク技術においていかに物理的な現象として現れているかという部分ですね。
はい。レポートの後半は実際のプレイ動画の分析になってるんですが、塩沢さんっていう参加者のプレイに対して、完全なるアウト、これはひどいみたいにフットフォルトの疑惑で教室が盛り上がるシーンが軽くあるんですけど、
ただ指導の本当の核心はそこじゃなかったでしたよね。
そうなんです。ネット前にシャトルを打ちに踏み込む際の左足の処理、ここに全てが集中していました。これどういう物理的なメカニズムなのか、ちょっと解説してもらえますか？
もちろんです。多くの選手はネット前に踏み込んでシャトルを打った後、無意識のうちに自分が安心できるホームポジション、つまりコートの真ん中に早く戻ろうとしてしまうんです。
真ん中に戻るのは基本だってよく言われますよね。
ええ、でもその結果、右足で前に踏み込む瞬間に左足をちょっと残してしまうんです。
これ要するに攻撃しに行く最中にすでに逃げる準備をしてるってことですよね。
まさにそれです。左足を後ろに残すことで重心を後ろにキープして、すぐに戻れるように保険をかけているんです。しかしコーチはこの戻るための無意識の準備こそが強烈な物理的ブレーキになっていて、ラケットの届く距離をあと10センチ殺してしまっていると指摘しているんです。
あと10センチ？ 冒頭でお話ししたあと一歩が届かないっていう現象の正体はこれだったんですね。
はい。左足が後ろにあるせいで骨盤が前にできらず、身体全体にブレーキがかかる構造になっているわけです。一方で、グローバルスタンダードとして提示されたのが、インドネシアオープンの田中裕志選手のプレーでした。
あのトッププロの動き、本当にすごかったですね。
田中選手は本当にチャンスの場面では、左足を残すどころか右足と同じ位置に揃えるくらい、体ごと前に滑り込んでいくんです。もう倒れ込むようにして、後ろに戻るためのブレーキを完全に解除している。
全てを捨てて飛び込んでる感じですよね。
ええ。だからこそ、相手にプレッシャーを与える鋭い踏み込みと、再現性の高いプレーが可能になるんです。
これって私に言わせれば、もう文字通りの背水の陣。退路を断つことの身体表現ですよ。自分が次に戻るための安全な場所を確保しようとするから、物理的なブレーキがかかっちゃう。
ええ。全てを捨てて目の前のチャンスに飛び込む覚悟がないと、あの10センチは絶対に届かないんです。
メンタルの言い訳がフィジカルのブレーキとして見事に連動してるわけですね。安全なマジョリティの椅子、つまりホームポジションに意識を残したままでは圧倒的な結果は出せない。
はい。左足を残さないというのは単なるバドミントンの技術論ではなくて、言い訳を捨てて今この瞬間に全ての価値を生み出せという前半の哲学を身体の動きとしてそのまま体現したものだと言えます。
人間のイライラの処理から始まって、家族や働きがいの言い訳、明治政府の冷徹な地名統治によるアイデンティティの書き換え、そして最後はバドミントンのネット前での左足のブレーキ解除まで。
本当に幅広いトピックでしたね。
レポートの最後には AI テクニカルライターの熱い感想文も載ってましたけど、全てが主体性の奪還と構造の理解と覚悟って一本の線で本当に美しくつながりました。
ええ、一貫して語られているのは、何かを得るためには我流のプライドや目先の安心という代償を支払わなければならないという冷徹な心理ですね。感情に流されず構造のメカニズムを理解して自分の意思で退路を断つ覚悟を持つことの重要性です。
つまりこれってリスナーのあなたにとってどういう意味なんでしょうか。このレポートが投げかけているのは、アスリートへのアドバイスにとどまらないんです。
そうですね。私たちの日常に直結しています。
あなたの仕事や人間関係において、無意識のうちに後ろに残してしまっている左足、つまり安全地帯への執着は一体何ですか？相手が自分と同じように動くはずだという期待。家族という言葉に隠れた勝負からの逃避。給料をもらいながら働きがいを環境に求める甘え。
ええ。
今日学んだ加点方式で、自ら飛び込んで価値を提供するという覚悟を明日からどう実践していくかが問われているわけです。
そして最後にですね、これは非常に重要な問題を提起しているなと思うんですが。
はい、何でしょうか。
もし私たちが日々疑いもなく受け入れて素晴らしいものだと信じているワークライフバランスとか働きやすさといった現代の心地よい標識すらも、かつての明治政府が行った地名変更のように誰から意図的に設計したものだとしたらどうでしょう。
え、それってどういうことですか。
私たちから同質した圧倒的な成果とか突き抜ける覚悟を奪って扱いやすいマジョリティの椅子におとなしく座らせておくための新たなメンタル統治だとしたらということです。
新たなメンタル統治。
安全な場所にいなさい、無理をしてはいけませんよと優しく語りかけることで、あなたの左足を永遠にコートの後ろに縫い付けているのかもしれません。
うわあ、それはちょっとゾッとすると同時にものすごく刺激的な視点ですね。心地よい常識という名の巨大なシステムによるブレーキ。あなたは今日そのぬるま湯の椅子から立ち上がり、自分の意思でブレーキを外し、どこへ向かって踏み込みますか？
安全なホームポジションを捨てて飛び込む覚悟があなたにはあるでしょうか？
ぜひこの問いを胸に抱いて、明日からの日常の景色を見つめ直してみてください。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。